委員会の方よりゲストの紹介をお願いしたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は、外部閣話ということで、後ほど小林係長さんにおいでいただくと思います。時間の方が1時からだと思いますので、ちょっと時間ございませんので、私の方の挨拶も、これで終わりということで、ではございませんけども、幹事の方からお話あるかもしれませんけども、今回、長ロータリーさんの方からも高橋さんが実行委員長を務めております竹常会100周年記念式典ということで行われたんですが、そちらの方に寄付をいただくこととなりました。おかげさまで3日の日、心配してたんですけども、お天気も良かったもので、学習センターが満席の状態になるほどおいでいただいたという、そんな中で、式典が無事、終えましたので、皆様にも来てくださいとお願いをしておりましたので、改めて御礼を申し上げまして報告に返させていただきます。あと委員会報告ありますと時間が過ぎてしまいますので、今日はこれで、御礼ということで挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。
会長どうもありがとうございました。それでは幹事報告を本田幹事よりお願いしたいと思います。
はい、こんにちは。それでは幹事報告を行いたいと思います。まずは、2011年12年度 100% 財団の友ということで、クラブ表彰がの方がバナーが、来ておりますので、皆様の方にご紹介させていただきたいと思います。一応こんな形で来ておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、2013年14年度版ロータリー手帳のお買い上げのお願いということが来ておりますが、これ一部1冊630円ということでございますが、締め切りの方が2月の25日までということでございますので、必要な方はセールさんの方にお申し出いただければと思います。続きまして、新世代方針委員長宛てに RY 第2567地区インタアクト台湾研修旅行オリエンテーションのご案内が届いております。期日の方が2月の23日、バンダイシルバーホテルということでございまして、締め切りの方が2月の15日金曜日でございます。続きまして例会変更でございます。柴田ロータリークラブ2月の11日月曜日祝日休会、柴田城南ロータリークラブ2月の21日木曜日振り返り休会、これは2月の20日柴田中央ロータリークラブとの合同夜間例会のためということでございます。続きまして、今日11時半から理事会がございましたので、その議案について、お話したいと思います。皆様の方に、2月1日にファックスが流れていると思いますが、ボランティア活動参加証明書ということでございます。こちらの方は建設業協会、建設業、それから土木業、いろいろと観光事、電気工事ありますけども、そちらの方で、入札の過程になるということでございまして、 今回、サッカー大会、それから新潟命の電話、それから竹戸風の学校訪問、それから福島の相馬ロータリーの方に行ってきたそのボールでしょうかね、その辺も含めまして7案件ぐらいあるかと思いますが、そちらの方もし必要な方は届け出をしていただきまして、それに伴って、ということになりますが、ただし参加した方があくまで対象ということに認めさせていただきますので、ご了承していただければと思います。参加しなかった方は今回はちょっと勘弁していただきたいと思いますので、その辺ちょっと、ご了承していただきたいと思います。続きまして、出席規定免除申請ということで草壁会員から届いております。クラブ定款第9条出席第3節というところで B というところがございますが、そこで、年齢が65歳以上、それで、入会してから年数を足しまして85と85歳以上ということなんだそうです。それも県からいきますと一応申請がありましたので、承認されたということでございます。続きまして、メイクアップ申請が届いております。こちらの方はだいぶ前の話で恐縮でございますが、11月の21日国際奉仕の方で竹戸風の学校の訪問がございましたが、そちらの方を今回、申請されましたので承認させていただきました。続きまして、先ほど大野会長よりお話がありましたが、竹常会結成100周年事業の方の、ご寄付の方なんですが、一応町の方は3万円のご寄付をしたいと思っております。柴田さんが一応5万円、それから城南さんもおそらく3万円ということで聞いておりますので、ご了承お願いしたいと思います。一応ニコニコボックスの方から支出したいと思います。続きまして、相馬ロータリー、こちらの方は訪問ということなんですが、前からちょっと話がありましたが、カンボジアへ行くときに相馬ロータリーさんの方から、ご寄付を頂戴させておりまして、そのお礼がまだ滞っておりませんので、吉田さん、それから大堀副幹事、あと何名かで行ってこられるそうでございます。日にちの方が2月の18日のお昼に出発しまして2月の19日に戻ってこられるということでございます。そこで、向こうさんの方の移動例会に一応出席してまいりますというふうなお話がありますので、あと参加したい方は一応吉田さんか大堀さんの方にご連絡していただければと思います。続きまして、安中ロータリーさんより、ミュージカルのご案内が届いておりましたが、こちらの方理事会の方でかけましたが、行かれる方はもしあったら私か清野さんの方にご連絡いただいて取りまとめて、個人的にもしあったら行っていただければと思います。会場の方は安中市文化センターということで、2日間催しておるそうでございます。それから青少年夏季交換派遣生学生募集の お願いが来ております。こちらの方は、2013年4月の30日までに一応4名の募集をしているそうでございます。対象となる方が高校生、大学生、それから専門学校生の方でございますので、会員の皆様の方からもしあったら募集をしていただきたいと思います。過去に畑野さんの方と、それから小林スポーツさんの方が行かれたということでございます。それから安西先生が一時帰国なさるということで、4月の18、11日に、日本に来られて、都城、鹿児島、それから東京という格好でなるそうでございますが、4月の18日から4月の22日の方がご予定が空いておるので、千代ロータリーの方でも、千代ロータリーさんの方でももしできたらご挨拶に伺いたいというお話だったんですが、我々のその例外日が4月の18日、が水曜日でございますので、ちょうどちょっと1日ずれてしまっているので、もしあったら例会に出席していただけるようにお願いしたいということで一応決まりました。それから未来の夢計画への移行に伴う地区補助金の申請ということなんですが、今月の末までに一応申請を終わらせて、こちらの方は山崎年度の次年度のお話なんですが、一応大堀さんの話だと今回は申請はしないという方向だそうでございます。それからもう一つ最後でございます。城南の後藤幹事さんの方からご挨拶、ご案内があったんですが、町の駅のある一角に広報する場所がございますが、 そこにロータリーの活動を皆様の方に、まあ、市民の皆様にこういう活動をしているということを、まあ、した方がいいんじゃないですかということで柴田さんも一応話聞いているかと思います。その辺も理事会にかけましたらぜひやりたいということでなりまして、じゃあどこでやるんでしょうかということなんですが、一応今のところ広報委員会の方で、やったらどうかということで話今進んでおりますので、ジョナサンさんの方にはお返ししたいと思います。一応そんなところでございます。以上でございます。
どうも本田大臣ありがとうございました。委員会報告の方は今日は、今のところ申し上げない。米山奨学金の方から委員会報告の申し上げが出ております。片山大先生よろしくお願いします。
説明大先生じゃなくて米山奨学院担当ということで、先週土曜日長岡の長岡グランドホテルに行って、今年度第2回ということでですね、12時から受付で4時に終了と、私と次年度の米山小学担当の方と2名でということで2名で出席いたしました。内容はですね、米山小学生の中国人の方お二人の現在の様子も話していくのとですね、米山カウンセラーの長谷部三郎さんという方が長岡ロータリーですけども、カウンセラーとしての事例発表をなさったのと、それからグループディスカッションを第1から第10グループに分けて、テーブルごとに、グループディスカッションをします。中身についてはですね、いつも決まりの徴収方法はどうかと、勉強をどのぐらいになってますかと、それからちょっと多少違ったのがですね、ガバナ公式訪問の時に私がちょっとドキドキ言った中国人の方が経済情勢が良くなって、それから日中間の国交がちょっと悪い中、いかがなものだろうかということについて多少出ました。まあ、同じように私たちのテーブルは全員一致で、米山奨学金の制度そのものの趣旨をから言えばですね、政治団体でもないし、もう一つ国内の経済事情が良くないので、就学できない生徒さんがいるのにもかかわらず中国人が裕福な方が多いのにということもありましたんですけども、その裕福だとか、国内のための制度ではないと、金持ちであろうとなかろうとお金があるから寄付、支援するんではなくて、その日本とその諸外国、まあ、中国だったら中国の国交の架け橋になるべき人材を作るための米山小学生だと、したがって貧乏金がないから支援するんではないと、金持ちであってもそういう人材を作るための制度趣旨だということでございまして、この私があの時も言ったんですけども、こういう時であればこそなおのこと日中関係がねよく悪化している中、そういう人材を一人でも二人でも民間ベースで、いることによって救われる部分もあるんじゃないかということでございまして、私どものテーブルはそういう、私がそういう発言をしましたらみんな大賛同しました。その他のテーブルの方は特に大した意見が聞かれ、グループ討議の発表という代表の方言った中にでは、ね、あまり出てこなかったような気がします。それから徴収方法ですけども、当クラブは、年会費プラスにしてですね、制度として、 やってるわけですけど、意外と聞いてみたら少ないなと。一つたまたまかもしれませんけども、他にも、うん、そういうクラブが一つありましたけども、うちらのテーブルには誰もそういう方がいなくて、米山小学と、うん、まあ他では委員長ですけども、まあ、しょうがなく、うん、なければ委員長が負担してというようなことでやっておられました。そんなことで4時まで、取り留めなくまとめる話は特にございませんでしたけども、そんなことで、4時までおりました。以上です。
どうも、ありがとうございました。ちょっと時間がなくなりましたので、出席委員会プリコマックスの、報告の方は、本日は割愛させていただきます。どうしてもという方は、後日ホームページの方で確認いただきたいと思います。それでは、プログラム委員会の方に、ちょっとマイクをお聞きしたいと思います。
はい、それではプログラム委員会より本日の宅話者のご紹介をさせていただきます。柴田消防署、救急係長でいらっしゃいます小林純一様より本日お話をいただきたいと思います。テーマについては救急の現状についてということでお話をしていただきます。小林さんも今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
柴田消防署の救命士の小林と申します。今日はよろしくお願いします。去年うちの、職員が来て話した内容というのは震災の話で、結構タイムリー性に飛んで、興味深いものだったのかなと思うんですが、今日お話しする内容は、まあ救急の現状ということ、ことで、私たちが普段行っている活動の内容とかですね、今抱えている問題とお話しさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。すいません、着座で、お話しさせていただきます。まず救急業務ということなんですけれども、消防機関の行う救急業務というのは昭和38年に、法制化されて、社会経済活動の進展に伴って年々、その体制が整備されて、国民の生命身体を守る上で不可欠な業務として、現在定着しております。で、救急救命制度というものがあるんですけれども、重症患者の救命率を向上させるためには、病院前救護の高度化が必要であると、あと救急隊員の教育拡充や救急、処置の基準化が図られるとともに、病院前救護の充実が必要であると、あとは病院外、心肺機能停止の治療成績の改善を目的として、平成3年の4月に救命士法というのが成立されています。で、救急救命士というのはどういうものかというと、従来の救急隊員が緊急避難的に搬送中に応急処置を行っていたのに対して、救急救命士は国家資格として救急救命処置を業として行うことが認められています。で、救急救命士の行う救急救命処置というのは、あくまでも医師の、診療の補助として行われているということです。で、救急救命士の医師や看護師と同じ医療従事者として、現在活動しています。では救急隊、救急隊というのは3名の、救急隊員と救急車で、構成されて活動しています。救急隊員は傷病者を病院、医療機関の医師に引き継ぐまでの間、傷病者の観察及び症状に応じて、救命に主眼を置いて、救急処置を継続して実施し、地域住民の尊い生命の確保と身体の保護に当たっていると。 で、傷病者を医師に引き継ぐと、引き継ぐときに医師の適正な診察や処置のため救急現場に到着したときの、傷病者の状態や手術、搬送途上の容態変化とか、そういったものを、医師に的確に伝えるという役割を担っています。では救急活動ですけれども、救急活動は傷病者の救命を主眼としてあらゆる傷病者に対応しています。で、傷病者の症状及び容態観察と必要な応急処置を行って、症状に最も適した一番近い病院ですね、直近の医療機関に速やかに搬送を行っています。で、私たちが使っているあの救急資機材なんですけれども、これはまあ救急車の後ろのドアを開けてバーッと撮った写真なんですが、まあいろいろなものがあるんですけども、それをちょっと紹介していきます。観察用資機材ということで、今これモニターの写真が出てるんですが、これで何が分かるかというと、心拍数、あと、その下、今97っていう青い数字が出てるんですが、これは血液中の酸素の割合をパーセントで表しています。でその下赤い数字120、52というのはこれ血圧です。で、画面の右側に出ている、波形が心電図の波形になります。こういったものが、観察されます。でこれは救急車内にある、血圧計を使った血圧測定ですね。でこれは、聴診器、呼吸音、心音とかを聴取するためのものです。でこれパルスオキシメーターと言われるものなんですが、先ほどのモニターの中の機能の一つにも入ってたんですけれども、血液中の酸素の割合を、簡単に見ることのできる機械です。でこれは酸素ですね、血液中の酸素の割合が低下した人に対して、あるいは、重症の外傷の方に対して、酸素投与を行っています。これ吸引器と呼ばれる機械で、傷病者の気管内、口腔内、鼻腔内の吐物、あるいは唾とかですね、血液とか、そういったものを吸引するための機械です。これ喉頭鏡と呼ばれる、L 字型した金属製の、器具なんですけれども、これ口の中に入れて、一番口の中で、邪魔なの、邪魔って言ったらおかしいんですけど、口の中を観察するときに邪魔なのがベロなんですね、舌。この器具を使ってベロを、避けて、気管の始まり、声帯、声を出すための声帯というのがあるんですけども、そこまでの管を、見やすくするための機械です。これマヒール鉗子と呼ばれる、ちょっと曲がったハサミ状のものなんですけれども、喉頭鏡で、気管まで見えやすくした状態で、口の中にある、異物、例えば喉に餅を詰まらせたらその餅とかですね、取りやすくするための、ハサミですね。でこれ食パンツと呼ばれるもので、ですね、右足、左足、あと骨盤それぞれ分かれてるんですけれども、出血性ショックの時の、血圧の保持ということで、足の方のいらない血液、いらないというわけじゃないですけども、いらない血液を上の臓器の必要なところに送るためのものですね。あとは、骨盤骨折の固定だったりとか足の骨折の固定に使われます。で、写真左側に黒い丸いのがあるんですが、あれフットポンプで、あそこを踏むことによって空気を送り込んで加圧して、これが自動式心マッサージ機、これを使うことによって隊員一人の手が空くわけですね、心臓マッサージを機械に任せてしまう。で駆動弦はこれは酸素圧縮、酸素か圧縮空気で動いています。これは、半自動式除細動機というふうになっているんですが、俗に言う AED と呼ばれる機械ですね。現在いろんな施設で、いろんなところで AED の設置普及というのが、進んでいますけれども、私たちの救急車についているのは、心電図とか、そういったものを見れるような、機械になっています。で AED についてちょっと、お話ししていきたいと思います。で一般的に出回っている AED というのは、まあ、大体、ノートパソコン程度の大きさで、重量は2から3キロ程度のものです。で、 コンピュータ解析によって自動的に心電図を解析して、電気ショックが必要かどうかというのを、決定して、で音声メッセージで、ああしなさいこうしなさいと、メッセージが流れるので、まあ、簡単で確実に操作ができるというような機械です。で、心室細動と AED ということで、心室細動というのは、まあ、心臓の動きを、心電図見た時の、ものなんですけれども、心臓が突然震え出して心臓のポンプ機能が失われた状態で、AED はこの震えを電気ショックで取り除き心臓の機能を正常な状態に戻すためのものです。心臓というのは、そうですね、電気信号で、まあ、動いているんですけれども、規則正しく、動いて、それによって、心臓から全身血液を送るポンプの役目をしています。で、心室細動になっちゃうとどうなるかというと、心臓の筋肉がもうあちこちで勝手に動いてしまって、体に血液を送り出すことができないような状態ですね。こういった時というのは、電気ショックが必要ですよということです。心による AED ということで、平成16年の7月1日に厚生労働省により非医療従事者による AED の使用が可能であるとの見解が示されています。で、突然の心停止では心臓が細かく震える心室細動によって生じることが多く、心室細動に効果的な唯一の処置が、電気ショックです。唯一の処置ということで、これはいち早く医者連れてって何か特効薬があるかというと全然ないんですね。現場に居合わせた人が、1分でも早く、この電気ショックをすることで、社会復帰率っていうのがどんどん上がっています。心停止から、電気ショック実施までにかかる時間が傷病者の生死を決定する最も重要な因子となります。細動の発生直後に初細動、電気ショックを行えば 80% 以上の傷病者が社会復帰可能であると。早期除細動、早期、電気ショックの必要性、目撃のある心停止の場合、傷病者の心電図のリズムは心室細動と呼ばれる状態で、電気ショックによって処置可能なリズムであることが最も多いと言われています。心室細動に対する最も適切な対処方法は電気ショックであると。時間の経過とともに電気ショックの成功率がどんどん低くなること、心室細動のリズムが持続する時間は数分間に過ぎないということで、できるだけ早い電気ショックが必要ですよということです。電気ショックが1分遅れるごとに社会復帰率というのは7から10% ずつ、低下していきます。心停止から除細動実施までにかかる時間が傷病者の生死を決定する最も重要な因子となり、電気ショックを行うまでの時間が1分遅れるごとに社会復帰率が7から10% ずつ低下します。救命率を上げるのはできるだけ早期の電気ショックが必要です。ということで、これ一応あのグラフ的なものなんですけれども、横軸が時間経過です。縦が社会復帰率を示しています。倒れてすぐだと電気ショックをすれば、ですね、90% 近い方が社会復帰可能であると言われています。5分経ってしまうとも 50% 上がってくるよということですね。で、ちょっと心電図の方で、お話しします。心停止と言われている中に心電図で見ると4種類あります。今、お話ししました心室細動と呼ばれるものも、心停止に含まれます。その他、脈脈性の心室頻拍、脈脈性の電気活動、あと心静止というふうに分かります。ちょっと、続けてみます。これが、心室細動と呼ばれる、状態ですね。心電図で見るとこんな感じのギザギザしたちっちゃい山だったり大きい山だったり、めちゃくちゃな動きとして、波形として見ることができます。で、これ心室細動だーっと、ギザギザの波形が来て、ここで電気ショックをします。そうするとまあ、100% ではないんですけど、ここでポコンと一つ正常な波形が出始めています。これが、心室細動と呼ばれる、特徴的な波形です。で、これが、無脈性の心室頻拍と呼ばれる波形です。 これも、定期的というか規則正しい波形なんですけれども、早すぎるんですね。すごい速くて、心臓は先ほどポンプの役目をしていると言いました、ポンプですので、ポンプの中に血液がたまらないことには送り出すことができません、あまりにも速いということで、これも、電気ショックが必要な波形ですね。でこれは脈脈性の電気活動ということで、心臓は電気信号で動いています。電気信号は出てるんですね。一見正常の波形に見ますけれども、電気信号は出てるんですけれども、心臓が動いてない、あるいは動いていても脈として触れない場合、こういった呼び方をしています、ね、脈性の電気活動と言われています。これは電気ショックが必要ない波形です。最後、ちょっと 見にくいんですけども、一本のただの線です。新生死と呼ばれている波形です。よくドラマとか、テレビで出る、最後の五輪中ですの時ですね。これは心電図、何の信号も心臓から電気信号が出てないような状態ですね。これも電気ショックは必要ない波形です。でちなみにこれが正常な波形ですね。規則正しくてとんがった山がポンポンポンと出る、これが正常。あと、救急隊が行える処置なんですけども、輸液ですね、点滴を取ることができます。ただし、救急救命士が心肺停止の方に限って、点滴を取ることができます。これエピネフリンというお薬なんですけども、点滴を取った、点滴ライン上にこういった注射器みたいなものを接続して、この中に入っているお薬を入れます。これ強心剤です、ね。これエピペンって言われるもので、自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリン投与ということで、これ何のこっちゃかというと、例えば、アレルギー反応、アレルギーになるっていう人に対してですね、前もってお医者さんが処方して、その可能性があるときに自分で、注射を打つためのものなんですけれども、例えば林業関係者が、蜂に刺されて、スズメバチに刺されて、で今後も林業を続ける上でまた蜂に刺さる可能性があるという方が、お医者さんから処方されて持ってたりします。で我々これをどうするかというと、その本人が持っていても意識障害とか、ショックが進んで自分で打つことができないという時に、私たちが代わりに打ってあげることができると。あと、アレルギー反応としては、私3年前に体内の小に、勤務してたんですが、その時、体内歯科で情報提供があったんですけれども、保育園あるいは幼稚園に通っている子どもさんが、食べ物のアレルギーがあるということで、こういったものが処方されて、何かあった時はよろしくお願いしますということで、そういった情報提供がありました。あとこれは、食道閉鎖式エアウェイというもので、まあ、空気の通り道を作るチューブなんですけれども、これメーカー違って、まあ、2種類、短いタイプと長いタイプあるんですが、まあ、使い方あるいは機能というのは同じです。大きい風船、これは喉の奥の方で膨らみます。で先端の方にちっちゃい風船があります。これ食道にチューブが入るんです。この食道内でこの、先端の方のちっちゃい風船が膨らみます。で上のこの口から、空気を入れるんですけれども、入った空気っていうのはこの風船と風船の間、ここに穴が開いてまして、ここから空気が出ます。で、口の奥と食道が塞がってますので、行き場のない空気っていうのは、気管、肺の方に流れ込んでいくっていう、そういった、空気の通り道を作るためのチューブです。あとこれは気管挿管チューブ、これをよく病院とかで全身麻酔でこれから手術するよっていう人に対してですね、呼吸管理するときに使われているチューブです。で、平成16年の7月から、気管挿管認定救命士に限り、心肺停止の方にですね、こういったチューブを入れることができるようになっています。で気管挿管認定となってるんですけども、これどうやれば認定取れるかというと、私たちは県の消防学校というところがあります。そちらで、挿管に関する勉強あるいは人形を使った実技訓練を積んできて、 で、柴田の場合は県立柴田病院で、これから手術で全身麻酔するっていう患者さんに対してですね、前もって説明してこういった実習できてますと、同意してもらえますかということで書面に持って同意書を書いていただいて実際の手術の時にですね全身麻酔かかった時に、医師の管理下でこういったものを入れてさせてもらって、30処理以上の、成功例で、認定がもらえるという形になっています。あとこれは総消灯保護用式材ということで、陰圧式固定マットと呼ばれるものです。こういうマットと、自転車の空気入れみたいなもので、なってるんですけども、例えば足を怪我しました、骨折しました、そうした時にこのマットを巻きつけます。でこのマットの中には柔らかいビーズ状のものがすごいたくさん入っていて、でこの空気入れみたいなの、これ空気を入れるんじゃなくて空気を抜くためのポンプなんですね。抜くことによって、ガチガチに固定されるというものです。あとこれは免菌アルミホイル、腹部外傷の脱出臓器の被覆、あるいは広範囲熱傷の被覆、保温とかに、用いると、すごいペラペラしたものなんですけれども、すごい保温性のあるものです。あとはこれ三角巾とか免菌ガーゼとかですね、傷口の保護に、使用しています。あとこれネックカラー、頸椎カラーとかとも言うんですが、交通外傷とか、首、の保護とかにね、使うものです。首を固定するためのものですね。あとこれスクープストレッチャーと言われる、担架なんですけれども、これ見て写真の通り、これパカッと半分に割れるんですね。割れて、傷病者の下から差し込んで、すくい上げるような形で、乗せるんですけれども、利点としては怪我した人、あるいは具合の悪くなった人をですね、大きく動かすことなく、すくい取ることができるということで非常に便利です。でこれバックボードと言われるもので、主に外傷ですね、高エネルギー外傷、すごい力が加わった外傷に対して、頭の先から足の先までを一本の棒のように、固定するための道具です。オレンジ色のものはもう硬い一枚のただの板ですね。で黄色いものが頭を挟んで首を動かなくするためのものですね。でいろいろと、処置が拡大されていって、救命士のやる内容というのはだんだん増えていってるんですが、今後、どういったものが処置拡大になるかというと、血糖を測定して低血糖の方にはブドウ糖を投与しようかと、あと喘息患者に対して、気管支拡張するような、吸入薬をできるようにしようかと、あと心肺停止前の静脈確保、点滴ですね、輸液をしようかというようなことが今、実証を含めて検討中であります。では、次119番通報なんですけれども、救急隊の出動というのは、119番通報から始まっていると、この時に救急事故の場所、事故の概要、傷病者の人数など救急隊の出動に必要な内容を正しく伝えることが必要です。で通報を受けた通信指令室では直ちに救急事故の場所に最も近い消防署、出張所の救急隊へ出動を指令しています。これが119番通報かかってから、救急車出すまでの、一連の流れなんですけども、事故が発生して119番通報しました。そうすると通信指令員がまず出ます。火事ですか、救急ですか。でこの時が、覚知と言われることになります。通報者は救急です。通信指令員は、住所とお名前を聞かせてください。通報者は新栄町2丁目8番31号小林です。この情報を、通信指令室の指令台に入力すると予告指令というのが流れます。予定されている救急隊に、今救急事案が発生中ですよということで、改めて、予告を流します。そうすると救急隊は、出場の準備を始めます。そこで通信はどうしましたか、内容を聞き出します。通報者、頭が痛いです。指令員は、年齢は、性別はというふうに聞いてきます。通報者、40歳の男性です。でここまで、いろんな情報を得ると通信指令室では本指令を流します。 で本指令が流れると、救急隊は現場を地図で確認して、出動していきます。で、救急隊出た後にですね、まだ、電話はつながっている状態ですので、通信指令員は通報者のお名前と電話番号を聞いて、聞いてます。まあ、これが、まあ、簡単な一連の流れっていう形になっています。では平成23年、ちょっと24年のデータまだ全国の出てなくて、23年のデータですいませんけれども、出動件数の方をお知らせします。全国では570万6792件の救急出動がありました。で新潟県では9万4072件、柴田広域消防では、うちの広域は8台の救急車プラス1台の医者という形で全部で9台で運用しています。で、5616件23年はありました。ちなみに、24年はですね5000ほとんど同じかな、5600台でした、ね、ほとんど変わりない数字が出ています。では、平成23年の搬送人員を見てみます。全国で518万1396人、新潟県では8万5479人、柴田広域では5269人、搬送されています。出動件数の推移なんですけれども、過去10年間から、ちょっと調べてみました。平成14年4100ぐらいだったですかね。それが、まあ、年々上がって平成20年21年ちょっと下がり気味だったんですけども、結果的には、右肩上がりで、出動件数は増えています。で搬送人も同じです。右肩上がりで年々増えているのが現状です。でこの搬送人5269人を年齢別でちょっと見てみました。新生児というのは、まあ、生まれて28日未満ですね、23人、乳幼児というのは28日から7歳、7歳からで195人、7歳から18歳が183人、成人は18から65ですね1722人、老人65歳以上が、3146人ということで、ほとんど6割ぐらいでしょうかね、老人が占めている。これはもう当然の結果ですよね。じゃあ、5269人を程度別で見ました。軽症が2995人ですごい6割ぐらいです。中等症が1800人、重症が332人、死亡は142人となっています。で軽症っていうのはどういうふうな、区分かっていうと、入院治療が必要ない方ですね。救急搬送したんだけども、その日のうちにお家に帰れるという方が軽症には当たります。中等症というのは、入院が必要な方、重症というのは3週間以上の入院が必要な方、こういうふうに区分しています。で、自己種別々に見てみます。最初昭和38年に救急業務が、始まっているんですけども、当初は怪我人を対象とした、ものでした。それが時代の流れとともに、急病、そういった、病気の方も搬送しましょうよとなって、今現在この黄色が急病の部分ですね、6割ぐらいがもう急病の搬送になっています。救急車の適正利用ということで、急性心筋梗塞や脳卒中、大量の出血を伴う怪我で伴う怪我でも救急車を呼ぶのをためらうことがあります。重大な病気が怪我の場合には ためらわずに救急車を呼んでください。これが、まあ、大前提にあります。でその一方で、軽症で救急車を呼んでしまうこともあります。近年救急車の出動件数、搬送人員はともに増えており、救急隊の現場到着時間も遅くなっています。症状に緊急性がなくても交通手段がない、あるいはどこの病院に行けばよいかわからない、便利だからなどの理由で救急車が呼ばれることもあります。救急車や医療、救急医療というのは限りある資源ですので、みんなで上手に使いましょうということです。で安易な救急要請の一例として、ちょっと挙げてみました。 例えば朝から匂いを感じるけれどもどうも手が悪いと高齢者から通報、救急隊が駆けつけると通報者は自力歩行可能、歩けるんですね。で家には家族もいて自家用車もある、歩けて、病院行く手段があるのであればと本当に思うときですね。あと飲酒して気分が悪い、こんなの私もしょっちゅうありますね。あとスポーツをしていて突き指は捻挫をしてしまった、調理中包丁で手を切ってしまった、血は止まっているんですね、クリームと。あと子供が熱を出してしまった、あの熱を出してここにプラス痙攣が入ってきたらこれはもう救急車に呼んでもらいたい事例ですね。救急車だと早く見てもらえるから病院へ行く交通手段がない、この病あのですね、救急車だと早く見てもらえるからって救急搬送の時に後ろで喋ってるの聞こえる時あるんですよね。これもちょっと辛くなる時ですね。その逆にですね、ためらわずに救急車を呼んでもらいたいという症状なんですけども、まあ、いつもと違う様子がおかしい、こんな症状が見られたらためらわずに119番に連絡してください、重大な怪我や病気の可能性がありますということで、まず頭ですね、突然の激しい頭痛、これはそうですね、くも膜下出血とかこういう表現しますよね。あのバットで殴られたような突然激しい頭痛が来た、こういった時は救急車が来ます。あと突然の高熱、こんな感染症の可能性もあります、立てないぐらい、ふらつく、こういったのも出血、脳出血の可能性があります。あと顔で見ます、顔半分が動きにくい、あるいはしびれる、にっこり笑うと口や顔の片方が歪む、ろれつが回らない、うまく話せない、視野が欠ける、ものが突然二重に見える、こういったのは脳梗塞の症状ですね。こういった時にはすぐに救急車に行ってください。あと胸や背中、突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、胸の中央が締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが 2,3 分続く、これっていうのは狭心症だったり、心筋梗塞で見られる症状ですね。あと胸や背中の痛む場所が移動している、これ、回移性動脈瘤っていう、怖い病気です。破裂してしまうと救命するのはすごい難しい状態ですね。でお腹で見てみます。突然の激しい腹痛、持続する激しい腹痛、吐血や下血がある、これ腸管内に出血がある時の症状です。あと手足、突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入るような、これ脳梗塞とかの症状ですよね。あとは意識の障害、痙攣、意識がない、呼びかけても返事がない、またはおかしい、朦朧としてぐったりしている、あと痙攣が止まらない、痙攣が止まっても意識が戻らない、こういった時も救急車を、すぐに呼んでください。あと吐き気、飲み込みということで、冷感を伴うような強い吐き気、食べ物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい、変なものを飲み込んで意識がない、こういった時もすぐに呼んでください。あと怪我とかで見てみます。大量の出血を伴う外傷、交通事故にあった、あるいは強い衝撃を受けた、溺れている、高所からの転落、あと広範囲のやけどということで、こういった時も、すぐに救急車を呼んでください。ただ広範囲のやけどについてはですね、県立柴田病院は三次救急救命センターなんですけれども、皮膚科のお医者さんがあまりいないということですね。やけどについては新潟の方の市民か信頼の方に搬送しているのが現状ですね。こういったものをちょっと考察してみます。救急搬送患者は年々増加しています。これは高齢化、核家族化の増加や安易な利用が原因というの指摘もあります。救急搬送が急増しているにもかかわらず救急車の台数というのは、昔から変わっていません。これでは、出動要請に確実に対応することが難しくなります。救急搬送のうち入院の質のない軽症者の割合は約 57% です。安易な利用が増えたから搬送人員も増えたというのは簡単にはまあ言えないかもしれませんが、軽症傷病者が半数以上を占めているのは事実です。最後に
死に救急を要する緊急を要する方への対応が遅れ、助かる命をなくさないため、特に緊急性の高い傷病者が速やかに医療機関に収容されるような状況を確保するために、救急車の適正な利用をお願いします。で、一応これで終わりたいと思います。
はい、小林係長ありがとうございます。私も何年か前なんですが、救急車に何度かお世話になったんですが、本人ではありません、あくまでも付き添いで、乗ったことあるんですが、昔から見ると今の救急車の内容というのはものすごく、設備が、ね、完備されてるんだなとちょっと驚きました。皆さんもこれから65過ぎた方何人かいらっしゃいますが、老人のブルーに入ってくる方もいらっしゃいますが、ぜひ設備のいい救急車でもお世話にならないように気をつけていきたいと思います。それでどこの医療機関行ってもですね、救急車はタクシー側ではありませんというでかいポスターが貼ってあります。うちに帰ったら家族にぜひその旨伝えてほしいと思います。本当に小林さんの貴重なお話ありがとうございました。
それでは時間になりました。会長、閉会の提唱をお願いしたいと思います。
小林係長、本当に貴重なお話ありがとうございました。今回も係長さんの方から社内の方はご辞退されておりますので、ご報告させていただきます。それでは閉会いたします。